はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、本やネットより信頼できる情報源ということでお話をしていきます。結論は人に聞くということになります。ぜひ最後まで、お聞きください。今日のボイシーのですね、トークテーマが信頼できる情報源ということで、設定されていました。まあ、情報をね、収集するということに関しては、この私のね、ラジオを聞いていただいているあなたのような方は非常にこう、感度が高いっていうか、日頃からいい情報を得るためにね、いろいろ行動されていることと思うんですね。そうじゃなかったらボイシーなんて聞かないですからね。もうボイシー私の放送以外にも本当に学びになるものがすごく多くて、私も毎朝ね、移動しながらまずボイシーを聞くというのが日課になってますけど、まああなたも多分同じようなね、生活の中にボイシーが入っていて、で、私の話もまあ聞いていただいているというような感じだと思うんですよね。で、こういった形でネットで情報を得る。まあ、これはラジオと言ってもいいかもしれませんが、そういった、まあ、情報を得るということに対して、まあ、よく言われるのは、本当に重要な話はネットには転がってないよと。うん。どこにあるかっていうと、本にあると。だから、ネットを見るよりも本を読めという、まあ、こういうね、お話をする方がいます。まあ、これも一理あると思うんですね。ただ、まあ、それを言ったらですね、本当に重要な、話は本屋にもないよというふうに言われてしまいますし、まあ、本がいいのかネットがいいのかっていう話よりも、まあ、これはどっちもどっちと、どっちも一長一短あるということに関して言えばですね、絶対に信頼できるものっていうのは私は結局人に聞くことだと思ってるんですね。うん。本を読むのもいいと。まあネットで探すのもいいと。まあこのボイシーラジオもいいけれども、一番信頼できる情報源は結局人に直接聞くっていうのがいいと思うんですね。うん。その方が一番早いし、こう正確っていうか、自分が聞きたいことに関してその答えを求められるっていうかね、そういう感じがするんですよね。というのも私たちの仕事の多くは何かこうノウハウ、何かのこうやり方とかじゃなくて人間関係で悩むじゃないですか。ね、例えば生徒への接し方、同僚への接し方、保護者への接し方、まあこういう接し方だったりだとか、自分の性格、相手の性格に関することだったり、仕事のスタイルだったりとか人生観とかね、あとは教員だったりするとこの世代の違いとかね、今のね10代の子たちはどういうことを考えてるかとか、なんかそういう結局は人間関係が全ての悩みの9割なのかなというふうに思うんですよね。うん、バスケットボールの練習方法とか戦術とかっていうことに関しても、まあ何かをやるっていうことについてはそんなに難しいそのことではなくて、それをいかに徹底させるかっていうことが大事じゃないですかね。どんな戦術でもどんな作戦でもいいんだけれどもね、それは人それぞれ好みでいいんだけれども、チームを強くするかどうかって結局それを徹底させるかどうかじゃないですか。で、徹底させるっていうのは、監督コーチと生徒たちの人間関係だったり、生徒同士の人間関係だったり、結局人間関係に問題がすべて集約されるっていうふうに私は思うんですね。うん。だから人の悩みっていうのは人に聞くのが一番いいというふうに私は思って、一番信頼できる情報源は人から聞くということになるんだと思います。これはもういつの時代もそうですね。これだけネットが進化成長した時代だからこそ人に直接聞くっていうのは非常に意味のあることだと思います。で、私はメンターの赤羽裕二さんからですね、教わったことの一つとして、ああ、なるほどなと思ったのは、この相談できる人をですね、確保しておけということなんですね。相談できる人を確保していく。で、自分のプラスマイナス10歳ぐらいの人を、数名確保しておくと。自分よりもまず5歳年上の人。自分よりも10歳年上の人。ね。そして自分よりも5歳年下の人。自分よりも10歳年下の人。うん。これらをですね、このカテゴリー、4つのカテゴリーを数名ずつ確保しておくということです。もう一回言いますね。自分よりも5歳上、10歳上、5歳下、10歳下。ね。この4カテゴリーで、まあ数名ですね。ちょっきり10歳、5歳じゃなくていいんですよ。だいたい5歳ぐらい、だいたい10歳ぐらい上の年代の人がですね、数名いて、で、何かこれに関してはこの人に聞いてみたいな。っていう人を日頃からですね、数人ずつ確保しておくっていう感覚がすごく大事かなと思ってます。うん。で、どうでしょうか？私はですね、幸いなことにこれの、その相談、何かあったらこの方に聞きたいっていうのは、 私の周りにいていただいている状況なんですけれども、これを聞いているあなた自身はね、どうでしょうかね。5歳年上、5歳年下、ね、10歳年上、10歳年下の中で、こういう何か人間関係、を解決するためにヒントをいただけるような人がね、周りにいるかっていうところはすごく重要になると思うんですよね。だから、また違った言い方をすると、そういう人を求めて日頃からいろんな環境に飛び込んでおくっていうことは大事かもしれませんよね。私が運営しているバスケの大学研究室なんて、まさにね、そういう年代、それからいろんな地域、性別、多様な指導者が300人以上集まっているところですし、そういうところにね、入るっていうのも一つだと思いますし、あとはいろんなね、実際のセミナーに行くとか、練習試合とかを通じていろんな人と知り合いを作っておくとかですね、それこそ飲み会も含めてですね、そういった場にいろいろとこう飛び込んでいくと。で、そして、人間関係を作っていって、何かあった時に相談できるっていう人をいろんな年代で確保しておくってことが、結局一番信頼できる情報源なのかなというふうに思って、私は大切にしてますよというお話です。はい、今日はね、ボイシートークテーマ、信頼できる情報源というところをヒントに、本やネットよりも信頼できるもの、これは人であるというね、すごくすごく基本的でありながら、今の時代だからこそ大事になるお話をさせていただきました。あなたの参考になれば嬉しいです。はい、もうちょっとだけお話をしますので、お付き合いください。お手元そのままでお願いします。はい、ということで、今日の放送、発見感想気づき、ぜひコメント欄にて一言アウトプットいただければと思います。コメントは基本的に全て読み上げております。またですね、今日の放送が面白かったな、興味が持てたなという方は、ぜひいいね、そしてチャンネルのフォローのボタンを押して、応援してくださると嬉しいです。毎日いいねのボタンを50個、コメント10件、このぐらいがね、皆さんにとって、有益な放送ができたかなという基準で、目指して考えております。それから、ボイシーのフォロワーさんの数が1436名、ありがとうございます。ぜひ、あなたが1437名目になっていただければと思いますので、フォローのボタンを押しておいてください。昨日の放送、自分自身の教育法ということで、教育にかけるお金というテーマでお話をしました。昨日祝日だったので、聞いていただいてない方多いと思います。もしよかったら、このチャプターのリンクから聞いてください。3名の方からコメントいただきました。最初は中堅さん、耳の痛いお話ありがとうございますと。せっかく時間ができても、ついついネットを見たりゲームしたりして無駄に過ごしております。少しでもプラスになる時間に使えるよう意識したいと思います、ということでね、ご自身のアウトプットありがとうございます。それから、影島さん、昨日の放送は生放送で聞けて満足してしまい、コメントし忘れました。ありがとうございます。私も時間があると、ついスマホでバスケ動画を目的なく見てしまうことが多かったですと。読書に市民権を与えてからは、読書が習慣となり、時間があると本を読むようにしています。スマホはカバンの中や別室で充電しておき、触るときには一手間かける状態にして自分から遠ざけています。いいですね。この一手間かけて自分から遠ざけるってところがね、影島さんがこの習慣化のやり方を、ちゃんとご存知っていう感じで、さすがだなと思いました。ありがとうございます。そして宮崎先生ですね、この3連休は交差期間のため部活はなしと。昨日は学校で1時間ほどデスクワークをしてから、学校の近くのグラウンドがある、J リーグベガルタ仙台の練習を見学してきました。素晴らしいですね。大雨の中、紅白戦をやっていたのですが、たまたま私が見学している前で監督さんがコーチングしてたので、どんなことをアドバイスしているのか聞くことができましたと。午後は昼寝したりしてだらだら過ごしてしまいました。交差が終わるとしばらく休みがないので、もっと計画して時間を使えばよかったと後悔してます。今日も良いお話ありがとうございましたということで、いやいや、でもですね、ちゃんとそのね、練習見学をしに行くというところで、プロ、アマ問わずですね、練習を誰かの見に行くってことはすごくいいことですよね。これが、できるときにやろうという宮崎先生、さすがだと思います。アウトプットありがとうございました。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。今日の発見、感想、気づきもぜひコメントいただければと思います。少しさっき本文でも触れましたけれども、バスケの大学研究室というね、オンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、三原の頭の中を共有しております。またあなたの悩みに寄り添うということもやっておりますし、私以外もね、メンバーさんが悩みに答えてくれるという環境でもありますので、何かね、役に立てると思います。ぜひよかったら、一度この放送の説明欄から、案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。